梶原大恩城を挙げて名乗りけるは、昔八幡殿御三年の御戦いに出羽の国潜伏金沢の城を攻めさせたまいけるとき、少年16歳で真っ先かけ、ユンデの眼を兜の鉢付けの板に居つけられながら、刀の矢を置いてその敵を落とし、高台に名を挙げたりし、鎌倉の権五郎景政が罰用、梶原の平蔵を影時、一人当然の強者ぞや、我と思わん人々は影時打って玄山に入れよや、とておめいて書く。心中納言、梶原は東国に聞こえたる強者ぞ、余すな、漏らすな、打てや、とて、大勢の中に取り込めて攻めたまえば、梶原、まず、我が身の上をば知らずして、源太は、伊豆国あるやらん、とて、すまんぎの大勢の中を、縦様、横様、雲で十文字に駆け割り、駆け回り、尋ねるほどに、源太は、のけかぶとに戦いなって、馬を思いさせ、勝ち立ちになり、二条ばかりありける騎士を後ろに当て、敵五人が中に取り込められ、労働二人左右に立てて、表も振らず、命も惜しまず、ここを最後と防ぎ戦おう。梶原、これを見つけて、いまだ打たれざりけり、と、急ぎ、馬より飛んでおり、影時ここにあり、いかに源太、死ぬるとも、敵に後ろを見すな、とて、親子して五人の敵、三人打っとり、二人に手を合わせ。弓矢取りは、かくるも、引くも、折りにこそよれ、いぞおれ、源太、とて、かいぐしてぞ、いでたりける。梶原が二度の賭けとはこれなり。平家物語巻九二度の賭けの3回目です。原文は学びやホームページ、学びや.caesar.net で見ることができます。前回は梶原の景時の次男である平次景隆が先をかけようとする場面をお送りしました。景隆を敵に打たせまいと500騎を率いて平家の大軍に駆け入った梶原の景時ですが、次々撃たれて50機ほどになって退却します。ですが今度は長男である源太景末の姿が見えません。敵に撃たれてしまったという情報を耳にした父景時は、我が子が撃たれてしまってはこの世にいる意味もないと考え、再び前線に出ていきます。それでは本文を見ていきます。梶原大恩城を挙げて名乗りけるは、梶原が大声を上げて名乗ったことには、景時の名乗りです。まずは自らの先祖である者のエピソードから始まります。昔八幡殿御三年の御戦いに、昔八幡太郎源義家様が御三年の戦いの際に、出羽の国潜伏金沢の城を攻めさせたまいけるとき、出羽の国の潜伏金沢の城をお攻めになったとき、少年16歳で真っ先かけ、少年16歳で戦いの先をかけて、ユンデの眼を兜の鉢付けの板に居つけられながら、左の目を兜の鉢付けの板に居つけられながらも、さて鉢付けというのは兜に打ち付けられている板です。矢が左目を射抜いてその板まで貫通したわけです。刀の矢を射てその敵を射落とし、仕返しの矢を打ち込んで敵を射落として、高台に名を挙げたりし、鎌倉の権五郎景政が罰用、梶原の平蔵を駆け時、後の時代に名を残した鎌倉の権五郎景政の子孫である私梶原の平蔵景時は、一人当然の強者ぞや、一人で千人力の武士であるよ。さあ今の時代から考えると何とも長ったらしい自己紹介ですが、これがいわゆる武士の名乗りです。もう少し続きます。我と思わん人々は景時打って玄山に入れよや、とておめいて書く。我はと思うようなものは私景時を打って平家の大将のお目にかけよ、と、雄たけびを上げてかけていく。さあ、平家側の反応が続きます。心中納言。心中納言、平知盛は言った。知盛のセリフです。梶原は東国に聞こえたる強者ぞ。梶原の景時は東国で名を知られた強者だ。余すな、漏らすな、打てや、とて、大勢の中に取り込めて攻めたまえば。逃がすな、取り漏らすな、打て、と大軍の中に取り囲んで攻めなさると。さあ囲まれてしまった景時です。梶原、まず我が身の上をば知らずして。景時は自分の身は気にすることなく、源太は伊豆国あるやらん、とて、我が子源太はどこにいるのだろうと、すまんぎの大勢の中を縦様横様雲で十文字に駆け割り駆け回り尋ねるほどに、数万騎の軍勢の中を縦に横に 八方に十方に駆け破り駆け回って探しているうちに、さあ我が子を必死で探し回る景時です。源太はのけ兜に戦いなって、梶原の長男源太は戦ううちに兜の紐が緩み後方にずれて、馬をもいさせ勝ち立ちになり、馬もいられて徒歩になって、二条ばかりやりきる騎士を後ろに当て、二条ほどの崖を背にして、仇五人が中に取り込められ、敵五人の中に取り囲まれて、労働二人左右に立てて、表も振らず、命も惜しまず、ここを最後と防ぎ戦おう。家来二人を左右に立てて、脇目も振らず、命も惜しまず、ここを最後と戦っている。さあ、奮闘する我が子の姿をようやく見つけた景時です。梶原、これを見つけて、いまだ打たれざりけり、と、急ぎ馬より飛んでおり、梶原がこれを見つけて、まだ打たれていなかったのだよ、と急いで馬から飛び降り、景時のセリフです。景時ここにあり、いかに源太、死ぬるとも、敵に後ろを見すな、とて、父、景時ここにあり、源太よ、決して死んだとしても、敵に背中を見せるな、と、親子して五人の敵、三人撃っとり、二人に手を仰せ、親子ともに五人の敵のうち三人を撃ち取って、二人に痛手を負わせて、景時のセリフです。弓矢取りは、かくるも引くも檻にこそよれ、いぞおれ、源太、とて、武士は攻めるのも引くのもタイミングによるのだ、さあ来い源太、と言って、かいぐしてぞ、いでたりける。長男源太を引き連れて、敵陣を出て行った。梶原が二度の賭けとはこれなり、梶原景時の二度の賭けというのは、このことを言うのだ。さあ、父、梶原の景時の活躍で、次男の平次景隆、長男の源太景瀬、ともに、この戦いを乗り切ることができました。それでは、もう一度本文を朗読して、本日の授業を終えたいと思います。梶原、大恩城を挙げて名乗り蹴るは、昔、八幡戸の後三年の御戦いに、出羽の国、潜伏、金沢の城を攻めさせたまいけるとき、少年、16歳で真っ先かけ、ユンデの眼を兜の鉢付けの板に居つけられながら、遠の矢を置いてその敵を射落とし、高台に名を挙げたりし、鎌倉の権五郎景政が罰用、梶原の平蔵景時、一人当然のつわものぞや、我と思わん人々は、景時打って玄山に入れよや、とて、おめいで書く。心中納言、梶原は東国に聞こえたるつわものぞ、余すな、漏らすな、打てや、とて、大勢の中に取り込めて攻めたまえば、梶原、まず我が身の上をば知らずして、玄太は、伊豆国あるやらん、とて、すまんぎの大勢の中を、縦様、横様、雲で十文字に駆け割り、駆け回り、尋ねるほどに、源太はのけ兜に戦いなって、馬を思いさせ、勝ち立ちになり、二条ばかりありける騎士を後ろに当て、敵五人が中に取り込められ、労働二人左右に立てて、表も振らず、命も惜しまず、ここを最後と防ぎ戦おう。梶原、これを見つけて、いまだ打たれざりけり、と、急ぎ馬より飛んでおり、景時ここにあり、いかに源太、死ぬるとも、敵に後ろを見すな、とて、親子して、五人の敵、三人撃っとり、二人に手を仰せ、弓矢取りは、かくるも、引くも、檻にこそよれ、いぞおれ、源太、とて、かいぐしてぞ、いでたりける。梶原が二度の賭けとは、これなり。本日の授業は、ここまでになります。